生画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
どうも、南です。
今日はですね、2016下半期ベスト10を南くんと小泉で発表していこうと思います。
はい、お願いします。
まあ、実はこの前カセット館の後藤さんと2016年ベスト10を取ったので、本当はね、順番としてはこっちを先にやりたかったんだけど前後してしまいます。
そうですね。
さあ、では南くんの第10位。あ、南くんは去年結局何本ぐらい見たの？
劇場で45とか6ぐらいですかね。
新作はね、120ぐらいだかな。
逆にあのちょっといろいろ仕事変わったりして、あの DVD とかあんま見れなかったので、
俺もう家でね、全然映画見れなくなっちゃって、だからトータルで200ぐらいかな。
やっぱアニメとかちょっと昔のテレビドラマとかもちょっと見たいやつがあったんで、割とそれに潰されたりして。
あれをね、去年はドラマで、
ブ
レイキングバットを見てたから、まあ、あの映画だとね、すごい音でっかくしてみたいんだけど、まあ、ドラマだからいいやって思って、ちっちゃい音で見れるやつでドラマ見てて、それ見てたから映画が減ったかもしれない。
これは危ないデカブームが来て、危ないデカをずっと見てた、
ずっと見てた。飽きない、
70何話見た。
すごいね
まあ何の記憶にも残ってないっていうのは。
ああ、そう。まあでも好きなんだね。
やっぱ好きですね、あれ。
ああ、ブレイキングバットはものすごい面白かった。
結構体力いるなと思って、あれ系。
いや、もうね、やめらんないんだ。
やっぱそうですよ、
ね。体力いらないよ。もう持ってかれちゃう。さあ、そんな、じゃあ、南くんの10位から行きましょう。第10位は何でしょう？
10 位は本当なんか、不評の嵐で、三角締めさんの、あの、何でしたっけ、ワースト2位になってたんですけれど、金メダル男ですね。
あ、金メダル男見てないなまあ、見るつもりもないんだけど。
俺も否定的なところはいっぱいあるんですよ。でも、いっちゃんなんちゃん世代っていうのが一つと、もう一つ、あの、ちょうど今年、去年ちょっと仕事4回ぐらい変わってて、で、なんかいろいろと心病んでた時に、この映画ってなんか、ね、失敗してやめて、失敗してやめて、あの、なんか始めてっていうの で、そのうち主人公のお母さんが、あなたには何かあると思ってたのっていう話をした時に、そんな話をついこの間母親にされたなと思って、その瞬間になんかこの映画がすごいなんか愛しくなったっていうか。
南君にも何かあるのかな。
ないと思うんですけれど。で
もなんか何があるんだろうね、あるとしたら。
いやー、何もないじゃないですか。
そうか、金メダル男にはなれないの。
なれないと思いますけれど、でもすごいなんか個人的になんか好きになっちゃって、で、あの無人島のシーンとかやっぱ面白かったです。素直に面白かったですし、エンディングはちょっとあれですけれど、ちょっと嫌いになれなかったんで、ちょっと順位に上げさせてもらいました。
ライフとか見てる？
ライフとか笑う犬はちょっとあんま好きじゃないんですけれど、あの売りなりとか、あとその昔やってた、あのやるならやらねばとか、あれ系が好きだったんで、そうですね、あれに影響を受けたっていうのは影響を受けてます、ね。
はい、それじゃあ、ですね、じゃあ僕の第10位はローグワンスターウォーズストーリーです。
あ、早くも。
そうだね。あ、南くん上位に入ってる。
あ、そうですね、ちょっと
上に、
ね、
あ、じゃあその時言おう。
あ、はい、
じゃあ南くんの第9位をお願いします。
第9位はターザンリボーンです。
ターザンリボーンは俺も見たよ。
俺はあの、まあ、これもあれなんですけどジャングルの王者ターちゃんとか好き で、でターザン映画って面白いのないなっていうか、そんなに見てるわけじゃないんですけれど、
ターザン映画見た記憶ないな。
あのディズニーのターザンとか、あとなんだっけな、なんかのターザン見てるはずなんですよ、俺2本ぐらいだけれど、あんな面白くないよなと思って。
ロビンソン・クルーソーなら見たよ。テレビ東京の午後のロードとショーでジム・ミラーの監督だったよ。
あ、そうなんですか。
確か、記憶が間違ってなければ。
ピアス・ブロスなんか誰か出てたやつかな。
かもしれないね。
ですよね、なんかありましたね。とにかくもう最後 なんか CG だと分かりきってながら、あの動物が暴れて街壊すシーンとか嫌いじゃないなと思って
見たけど何にも思い出せない
まあ俺はそういうのが大好きだったんで、夏の映画としてぴったりだなと思って。
そうだね、
まあ、とりあえず楽しかったなっていうので9位になります。
じゃあ僕の第9位は五日物語です。
五日物語、
あなんサブタイトルがなんかねすごいついてる、あのダークファンタジーで、あの中世の魔法が当たり前のようにある王国の話で、王様が 4,5 人出てきて、あれ同じ国なのかな、あれこの国 何人王様いんだみたいな、すごい混乱するんだけど、どうやらねなんか短編小説を一本にまとめたみたいで、親戚みたいになんかいるっていうような作りになってたみたい。それがねえぐくてね、ファンタジーは子供向けのが本当、あパンズラビリンスみたいなのだったらこれは見逃せないぞって思って、東京行った時に東宝シネマズ日本橋に 朝しかやってなくてさ、早起きして行ったらこれめっちゃ面白かったんだよね。もうあのエロありグロあり、
いいバランスですね。
そうだね、ただあのパンズラビリンスって、まあ、あのナチだかなんだかいうのの交換とその奥さんと娘の話で、割と自分とあの親しみの持てるなあさもなんかもしかしたらみたいなあの等身大の話だったんだけど、何しろ王様の話でそこはちょっとねあれだけど、それでもね面白かったの。
ちょっと DVD で見てみ
る、ぜひぜひ皆さんご覧ください。じゃあ皆さん第8位をお願いします。
はい、ちょっとタイトル長くて間違えてたらすいません。仮面ライダー平成ジェネレーションズドクターパックマン対エルゼイド&ゴーストウィズレジェンドライダー、
むちゃくちゃ長い。
仮面ライダーシリーズ、
うん、
ここ最近本当30過ぎてから好きになって、
一本も見たことないわ。
あの日曜朝からこれぐらいの CG でこんなあのアクションやるのかっていう、なんかもう、
うん、
ストーリーもぶっ飛んでますし、
うん、
なんかライダーの設定もぶっ飛んでるってて、すごい今あの平成第2期って面白いんですよ。
そうなんだ。
で毎週新しいライダーに変身したりとか新しい武器とか出てきたりして、どんだけ金取るんだよと思いながらもやっぱ面白いですよ。で
必死なんだ。
で仮面ライダーダブル、のウィークエンドシャッフルで仮面ライダーダブルの映画の A to Z っていうのがあって、うん、それがものすごい面白くて、で坂本浩一監督っていう監督の作品をまず外れないなと思って、でこの仮面ライダー平成ジェネレーションズがその、うん、坂本浩一監督だったんで、とりあえずこれ劇場であの老いを連れて見に行ったんですよ。したら本当にもう変身変身バカバカ変身変身っていう、もうストーリーは一応エグゼイドには関係あるんですけれど、基本的にもう爆破とアクションがものすごくよくて、
敵がバラバラになるの爆破で、
いやあまああの最初の時はパックマンなんですよ。巨大なあのピクセルって映画あります、
ね、黄色い口がパクパクするやつなので、
あのピクセルのパクリみたいな感じで出てくるんですけれど、うん、それをなんかうまくライダーと合体させたりとか、ちょっと面白かったですし、あとレジェンドライダーっていうその5年この5年に出てきたライダーが一斉登場するんですけれど、登場して戦うシーンの時にオープニングテーマがそれぞれの流れるんですよね。そうするとやっぱりちょっとテンション上がって、
うん、
やっぱりいいなこういうのって思って、坂本浩一監督アクションもこういう特撮でつなげるのもやっぱりいいなと思って、うん、この8位に上げさせてもらいました。
なるほど。さあじゃあ僕の第8位はマイベストフレンドです。
マイベストフレンド、
うん、ドリューバリモアの、
はいはいはい、
あの顔のおっかないおばちゃんの
あれですよね、あの親友で、
そうそうそうそう、
片方が子供生まれて片方はガンだっていうのを発表するっていう、
片方がずっと不妊治療してて、ドリューバリモアの方がで、もう一人はあの若い時に出来婚して子供が2人くらいいるのかな、でずっと子供学生の時から友達で、小学校ぐらいから、で大人になって 一人は家庭生活が円満で、まあ、旦那さんミュージシャンだったあのバンジャーだったんだよね、追っかけでその追っかけた相手の子を妊娠して結婚して顔の追っかない方の、そしてミュージシャン辞めてレコード会社の社長みたいになってるんだ、セレブなんだよね、セレブ妻で、ドリューバリモアの方はなんかエコみたいなおじさんとヒゲの太ったクマみたいなおじさんとボートで暮らしてるでそっちの方は子供ができなくて不妊治療ずっとしてて、でところがある日そのセレブ妻の方が癌になっちゃって、でそれで2人で仲良しだから、まあ、いろいろその時も反発し合ったり喧嘩したり仲良くしたり、まあ、それがとても感動的でね、同じテーマでね、宮沢りえの湯を沸かすほどの熱い愛っていう映画をこの前見たら、それも宮沢りえが癌になるんだ、したらね本当つまんなくて気持ち悪くてさ、表現が、それを見たらものすごいマイベストフレンドがいかによくできてたのかすごいよく分かって、株がグンって上がって一気に8位になったんだ。
ラジオでおすぎと、あとなんか、予告編で平原綾香がすごい褒めてた映画です。
マイベストフレンド、だからね、宮沢りえの方何が出ないって、そのマイベストフレンドは中年の女の人の友情がまず大きなテーマなんだけど、宮沢りえ同世代の友達一人も出ないんだよ、同性の。
宮沢りえだとでも結構同世代ってなんか難しそうな感じもしませんか。
宮沢りえはあの大スターだけど、映画の中じゃ風呂屋のおかみさんだよ。
なんか顔も作
りて風呂屋でさ商売しててさ、同世代で友達いないなんてありえないよ。
まあそうですね、
そんな店潰れるよ。まあ実際閉店してたんだけど
密着的な感じ、
また復活して営業再開するんだけど、そんなのね客来ねえよ
そうですね、地方のは特に、それ東京の舞台です
ね。なんとね栃木だった、
ならなおさらそうですよ、
ありえないよね。というわけでね、でも本当にその友情の感じとか結構えぐい、あのもう本当にね友達同士じゃなきゃ許されないようなことが成立してる感じとかすごく良かったんだよね。なんか最後お互い許せる相手がいるってなんて素晴らしいんだと、俺なんか一人もいねえもんね。
俺もです
いなくなってしまった、前いたつもりだったけど
俺もです
悲しい、だからもう誰に対しても腫れ物に触るように接しています。
俺それ見たら泣いちゃうかな。
泣いちゃうね、そう見た方がいいよ、みんな筋肉もいい年なんだから、
いい年ですから、もうそういうのも見ていこうと思います、
そう。さあそれじゃあ南区の第7位いきましょう。
第7位司令官エンフィールド事件。
あ、俺も実は第7位なんで一緒に喋っていきましょう。まあそれねファミレス映画館で喋ったから繰り返しになるから軽くでいいと思うんだけど、
まあ基本的に前作を見てなくてもここまで楽しめるってすげ
え。俺前作は見たけど何一つ覚えてない。アナベル、アナベルはまた別なんだけど、アナベル人形が出てきたやつ。
いやそれとあれですね、なんかあの怖い中でもちゃんとした謎解きもちょっとあったりとか、
やっぱね何が心に残ってるかっていうと、あの霊媒師たちの旦那さんのねあの優しさだよね。
そうですね、
本当にああいう人がになりたいなって思う。
あれですね、
素晴らしいよ、人格が良すぎる。
あんな中でも、あんな幽霊いる部屋の中でも、プレスリーのモノマネで歌うとか、
そう本当子供に対するああいう優しさとかね、素晴らしいよね。
で怖いところはきっちり怖い、それも黒とかじゃなくて本当本格的に脅かすっていう、
そうだね、
本当良かったなと思って、あの時代をに全然違和感なく見れたっていうのと、あとあれですね、エンディングでちょっとあのドキュメンタリー的にその時のテープとか流れる演出とか、すごい気が利いてるなと思って。
そうか、まあ、7位に入れておきながらねちょっと忘れてしまったんで南君に言ってもらえてよかったよ
あれです。俺はもう一回じゃなくて、なんかブルーレイが欲しいぐらい子供の映画大好きです、
ね。そうだね。俺も機会があったら見返したいと思ってるよ。うん、じゃあ南くん第6位行きましょう。
第6位トマホークガンマン vs 食人族。
なんだそりゃ。
ですね、カートラッセル主演の西部劇なんですよ。でカートラッセルとさっき言った司令官の主演だったパトリック・ウィルソンとか、うん、あとテレビドラマでロストってあります、うんうんうん、あと映画でバンテージポイントっていう映画に出てたマシューフォックスは見たと思うよ。マシューフォックスっていう人が出てて割と豪華な出演陣なんですよ、うん、で日本だとビデオスルー、
あ、ビデオスルーだったんだ、
だったんですよ。であれなんですよね、映画祭かどっかで評価がすごい高くて、うん、入ってくるのすごい楽しみにしてたんですけれど、うんうん、
映画祭ではやってたんだ。
あ、アメリカの映画祭で、ね、評判すごく高かったんですけれど、その時のタイトルがボーントマホークって書いてあって、
ボーントマホーク、
骨の斧で、一応食人族が持ってる武器がその骨の斧なんですけれど、あの日本 でのヤフーの映画評価が 2.5 ってすごい低いんですよね。でそれもそのはず、見てるとすごいなんか、うん、別にカット割りもこだわってないですし、気の利いた音楽が流れるわけじゃないですし、うん、食人族が出てきても本当同じテンションで話が進んでいくんですよね。だから急にその食人族が人を襲うシーンとか、うん、ものすごいグロいんですけれど、うん、全然温度が上がらないでそのまま2時間行くっていう、
あんまり興奮させないんだ。
だけれど俺はあの同じカートラセルが出たあのヘイトフルエイトより断然こっちの方が好き
で、ヘイトフルエイトは全然面白くなかったよ。
本当に淡々としてるんですよ。この設定いるかなと思うような設定もあったりするんですけれど、うん、本当の西部の中の一場面をずっと見てるような感じで俺は好きでした。
なるほど。さあというわけで、じゃあ小泉の第6位はブルックリンです。
はい、あれですよね、はい、シネミードでやってて、
そう
あの人、誰だっけな、あのラブリーボーンの人ですよね。あ、
ラブリーボーンの人なんだ。
サシャーマンとか。
あ、そうなんだ。確かそう。まあでもね、こっから上はね、この前後藤さんと喋ったから、うん、タイトルだけにします。
なるほど。
ベスト10をぜひお聞きください。はい、じゃあ南くんの第5位お願いします。
第5位はスクープです。
あ、スクープはね、俺はね上に入ってるけど、あ、まあ南くんのだから行こう。俺の下半期2位ですよ。
あ、
おー、南くんのスクープ見た。
スクープ見ました。
お
ー、エンディングというか最後の展開に対してちょっと嫌いだっていう人も結構いるんですけれど、うんうん、
俺のことか。
いや三角締めさんとか。
あ、そう、
なんか急転じゃないですか。
急転、リリーさんが、
リリーさんが最終的に発狂して射殺するっていうところまで行くのが、
うん、
なんか急な展開じゃないですか。
俺はあそこでの福山雅治の態度が気に入らないんだよ。
それに関してずっと言ってますよ、
うん、そう、
あの親友がここ一番の時に、
うん、これ人生でね、うん、もう全てをその発狂してるとはいえ命の火花を散らして魂がゴーゴーと炎を放っているのに、それに同調しないカメラマン、写真撮れって言ってんだから根性見せろって思ったわけですよ。
それはでも二階堂ふみが守るっていう感じでやってます
けど、ね、でもね、言ってもね、増野さんは二階堂ふみちゃんに結局託したのだって言ってすごく好意的な解釈だと思うんだ、うん、だけど二階堂ふみちゃんはカメラマンじゃないんだよ、
う
ん、
まあそうですね、
記者だから、そこはやっぱりちょっと好意的すぎる気がするな、うん、それは結果論でしかないと思う。
まあ、そこもいろいろ考えながらも、うん、あの全部見た後にあのエンディングなんですよね、これ。やっぱ、うん、この監督はエンディングが好きだなと思って。
どんなエンディングだっけ？
あの、何日もずっとあの車の中で2人で喋ってるのをなんか、うん、いろんなカットで見せてくれるっていうか。
そうだっけ？忘れちゃったな。
何を話してるかは聞こえないんですけど、すごい楽しそうだったりとか、喧嘩してたりとか、それをなんかエンディングで、5分間ぐらいずっと見せられてエンディングロールが流れるっていうのがものすごい気持ちよくて、ちょっとこれは上に上げなくちゃいけないなと思って、で それで5位、
ま、30代の南くんの心にも届いた。
いやーバッ
チリよかったね。
すごい良かったです、
ね。南くんはバクマンも好きだったもんね。
バクマンも大好きでした、
ね。俺も去年のゴールデンウィーク見て面白かったよ。
あれですね、モテキかそんな好きじゃなかったんですか。
モテキは未だに見る気がちょっと怒らない。
まあ、まだあと恋の渦とかでした
っけ。あ、恋の渦はね、俺はまあまあだった。
ちょっとまだそれ見れてないんで、ちょっと見ようかと思います。
はい、じゃあ、小泉の第5位はトランボでした。
あの脚本家の。
そうそうそうそうそう。
あれですよね、ローマの休日を隠れて書いてたりとか、
う
ん、
そう
赤狩りにあった人、
ね、そうなんですよ、めっちゃ面白かったので、じゃあ南くんの第4位いきましょう。
第4位ローグワンですね。
ローグワン、あ、俺の第10位ですね、
本当にそのスターウォーズらしくないっていうのもすごい見やすかったです。
あ、そう、スターウォーズらしくないことは全く感じなかったよ。
あ、そうですか。なんかちゃん、なんか
まあでもね、1、2、3、な、6とかがスターウォーズらしかったら全然違うと思う。
なんか、なんつったらいいんだろう、本当戦争映画的な感じがやっぱり良くて。
うん。まあね、うん、結末なんかワイルドバンチみたいだったもんね。
本当悲しすい、悲しい、あの終わり方。
うん。
だけれど、あの、レイヤ姫に託す感じとか。うん、あと一番いいなと思ったのがダース・ベイダーのかっこよさです
ね。ダース・ベイダーかっこよかったね。一番かっこいいダース・ベイダーだったんじゃないかな。
前にも言いましたけど、闇夜でライトセーバーの明かりでこう出てくる、あのダース・ベイダー、
風呂に入ってるとこも良かったよね。
いいですね、ボコボコボコボコ。あの狭い中本当に切り刻んでくるダース・ベイダーが本当怖くて、
うん、
あの本当にそれまで日本のドコモとかが安っぽくダースベイダーを逆的に使ってたので、うん、ちょっとダースベイダー最近見てもなんか本当にちょっと笑いの種みたいな感じだったんですけど、本当にもうかっこいいなと思って4位に上げさせてもらいました。
なるほど。じゃあ小泉の第4位は長い言い訳でした。西川美和監督。
西川美和監督ってちょっとまだ見て、
あんま、あ、そう、揺れる面白いよ。
あ、揺れるはなんか松、ダウンタウンの松本さんの中に上げてた、
声を潜めないように。
まあちょっとまだ触れたことがない監督なんで。
はいはい。
どうでした話的
に。話はね、うん、まあ本当自分との共通点でね、やっぱすごいシンパシーを感じちゃうんだよね、うんうん、要は中年のおじさんが他人の子供を育児で癒されるっていう話で、これはもう直撃じゃんっていうね。それがいい、すっごく子供が可愛くて、そういうの見るともう、もう完全にね、やられてしまう。
あれでしょ、
涙が出てしまう。
本木雅弘と竹田ピストルさんが出
て、竹原ピストルさん
が出てたやつですよね。予告はなんか見てたんですけど、新潟でやってたんですか。
やってたよ。あれはね、イオンかな。
イオンはちょっと行きにくいんだよな、なんか。
そうだね。さあ、じゃあ南くんの第3位行きましょう。
第3位はスパイですね。
あ、スパイはね、南くんがどうやら高く評価してるらしいということで、先週あのビデオワンでレンタルしてみたよ。
あ、どうでした。
あのね、ビデオワンでね、去年のレンタルランキングで6位とかになってたよ。
俺このスパイの設定、最初にその、うん、主人公のおばちゃんが、
メリッサ・マッカーシー、
メリッサ・マッカーシーが、うん、ジュード・ローを陰ながらなんかサポートするっていう設定がすごい、まず
24のクロエだよね。
でもなんかあんま映画で見たことないじゃないですか、うん、ああいうなんか、
うんうん、
ああいう設定が面白いなと思ってたら、うん、ジュードローがすぐいなくなって、うん、その仇を私が打つみたいな感じで、あのおばちゃんが宿泊するっていうのがすごい楽しくて、うん、でなんか秘密道具も全部なんかお尻拭きだったりとか、
うん、
なんか痴漢用防止スプレーだったりとかに隠されてて、
うん、
で変装するなんか身分とかも、子持ちバツイチとか、
うん、
あの本当にモテなくて40代で猫おばさんになってるような設定とかの、うん、あの設定にされるとか、いちいち面白いなと思って、
うん、
あのゴーストバスターズと同じ監督なんですけど。
同じ監督なんだ。
同じ監督です。
へー。
なん んやっぱこっちの方を劇場で見たかったなと思って。あ、
そう、俺ねゴーストバスターズの方が面白かったな。
そうですか。
あのねちょっと飽きたんだよね途中で。もっとね笑えるつもりでいたら割ときちんとしたアクションサスペンスみたいになってて、まあもちろんね面白いところいっぱいあったんだけど見てて途中で飽きちゃったんだよね。
もうジェイソン・ステイサムが本当になんか役に立たないっていうところとか、
そうだね、
すげえ楽しくて
俺はやめるぜっつって
俺は16種類の毒をいいあの一回まとめて飲んでまだ生きてるみたいなこと言って、何がしたいのあんたっていう。
もっとね演出だかシナリオだか分かんないけどぐいぐい引き込んでほしかったって。
ちなみにあれですよね、デンジャラスバディも同じ感じですね。
あ、そう、デンジャラスバディの方が最後まできっちり面白かったよ。
あ、俺はやっぱスパイっていうテーマがやっぱ好きなんで、007とかも好きなんで。
そう、別にね自分も嫌いじゃないんだけど、ただ本当リズムだか演出だかのなんか飽きちゃった。
あ、俺はかなり好きだった、
メリッサ・マッカーシーもステイサーも大好きなのに、なんでこんな飽きちゃうんだろうって自分でも悲しくなったよ。あ、
俺はそのまず秘密道具とかの設定とか、あの、おばちゃんにあてがわれる設定とかがものすごい好きだったんで、そこだけでも高い評価
です。そう、ね、随所に面白いことがいっぱい凝らされてるのは分かるんだけど、なんか飽きちゃったんだよね。
リズムを2回目見た時に吹き替えで見たんですけれど、吹き替えの方が割とテンポよくって。
ああ、そうなんだ。
吹き替えのイメージが強いですね、スパイって、ね。
ああ、なんかおちょけた吹き替えじゃなかった。
ああ、おどけてないです、本当に真剣にあのコメディをやってる感じだったので。
いいね、なんかコメディ映画の吹き替えって本当にね危険で、おちょけるともう見てらんなくなるんだよね。
だからゴーストバスターズの吹き替えが友近と渡辺直美って書いてあった時にどんだけ俺がかっかりしたかと思って。
でもシリアスな演出でやってるかもしれないよ。
どうなんでしょう、
分かんないけどね、見てないから。
絶対一見下手だと思うんですよ
ね。まあ、さあ、それじゃあ続いていきましょう。はい、あれ、俺の次が3位だっけ？
そうですね。
あ、俺の3位は、傲慢と偏見とゾンビでした。
あ、
すごく好きで。
新潟でやらない。
新潟やってたよ。
もう、あ、そうですか。
イオン西でやってた。
あ、西は見に行けないですよ。
車買えよ。
車。ゲンチャリでもいいから買おうかな。
ゲンチャリで、ゲンチャリなら2、3万で安いの買えるよ。
ですよね。今年はゲンチャリ買おう。
そうだね。さあ、じゃあ南君の第2位お願いします。
第2位ハドソン川の奇跡、ね。
ああ、俺も見たけど、ま、もう結構面白かったね。
なんでしょう、あのどんなにやってても本当の危機は200何秒の危機を乗り越えられるかどうかっていうところとか、でなんでしょう、あんなに人を救ってもあんなに疑われるんだとか、
たまんないよね。
本当に嫌だなと思って。
本当ネット民みたいなやつだよね。
そうですね。
疑うやつが。
でもあいつも、あいつらもあいつ、書き方としてはもう少しあいつらもあいつらで仕事だっていうのを見せてくれたら、もう少し良かったのかなと思って。でも、なんか、起こった事件をもう知ってるわけじゃないですか、もう全員が助かってるっていうのも分かってますし、なのにあの本当に着水する時のハラハラ感とか、あの助かった時に本当に泣きそうになったっていうか、本当にそういうことを感じさせてくれるってすごいなと思って。
ね、映画もね結構短くてね、最後まですごい緊張感とあって面白かったんだよね。
で最後にあのあれじゃないですか、アーロンエッカート副機長の軽いジョークで終わるっていうのがすごい良くて、
ああもう何も思い出せないな。
次同じような状況だったらあなたは やれますかって言ったら、夏だったらやれますっていう一言で、あのエンディングロールが行くっていうところとかが
知られてるね。
あのそういうのとかすごい良かったな。短い面白いハラハラドキドキする、あの終わり方がスタンとしてるっていうのはものすごい良かったと思って、
キネマ旬報でも1位だけど映画秘宝じゃまるでランクに入ってないって書いてた。
まあまあ、
でも面白かったよね。
良かったんで俺は入れさせてもらいました。
さあそれでは、あ、俺の2位はスクープでした。
あ、
はいはい、じゃあ南君の第1位は何でしょう。
はい、まあ今年見たんですけど去年公開ということでドントブリーズ上げさせてもらいました。
ドントブリーズが1位、そんなに良かった。
やっぱこの こんなに派手な映画とかいっぱいある中で本当に出てくる人も、うん、少ないですし空間、うん、本当小さな空間じゃないですか。
有名人も出てないしね。
もう88分で、うん、ここまでお腹いっぱいにさせてくれて、ちょっと苦い終わり方ですけれど、すごい、うんうんうんうん、すごいなんか、やっぱりこういう映画見ると元気出るなと思って、
気持ちがね2点3点するからね、そういうところも良かったよね。
すごくなんか、あ、まだこういう映画で楽しめるんだなと思って、絶対ありきたりの設定で何か一つ間違ってたら本当に普通の映画、うん、映画普通どころじゃなくて普通以下の映画になりそうな感じもあるんですけど、うん、それを感じさせないっていうのが、
はい、
やっぱ良かったです。本当
に。はい、じゃあ小泉の1位はウォーターパワーアブノーマルスペシャルでした。あ、南君 DVD 化して。
そうですね、
見た、
見ました。とんでもないです。
そうでしょう。
びっくりしました。
字幕がついてない輸入版でね、一応あれで80分ぐらいあったでしょ。あれだから金沢映画祭66分で、前にやった金沢映画祭60分で、DVD やたら長いんで、俺 DVD ちゃんと見てないから、何が増えてるのか分かんないんだけど、
何でしたっけ、国によってはやっぱり官庁で配信するシーンとかをカットするところがあったりとか、うんうん、DVD 版はなんか完全版がどうのこうのっていうのをなんかネットの記事で読んで、
あ、そうなんだ、
ちょっと俺も欲しいなと思ってたんで、いろいろ調べたらそんな方がいいったんです。
送料がね2000円ぐらいだったんじゃないかな、だからトータルで5000円もかかんなかったよ。
楽天 の、 そのなんかオークションとかで2000円で売ってて、あの時買えばよかったなと思って、すぐ売れ切れて1万5000円まで上が
って、うわ、まあ、アメリカで買えば5000円ぐらい、
でもあのディスクもすごいです ね、
ねえ、そう、ただ真っ白いディスクでね、
DVD あると思わなかったです、アメリカ版なのに日本の普通のブルーレイプレイヤーで見れるっていう、
そうだからリージョンコードも大丈夫だった。さあ、じゃあ続いて南くんのベスト10もさっといきますか。
はい、だいぶ今のやつと被るんですけれど、
ね、半分ぐらい被るって普通だからね。
そうですね。じゃあちょっと
上半期には入ってるやつだ全部
なんですけれど、上半期入れ忘れたっていうか、ちょっと9位がちょっと、
はい、どっちにもじゃあ入ってなかった。
とりあえずまず10位から言わせてもら
います。10位からいきましょう。
10位はさっき言ったトマホークガンマン VS 食人族。
なるほど。で9位は、
9位が孤高の遠吠え。
あ、孤高の遠吠えが
入れるのを忘れてて、
おー、今年2月にね、去年の2月
で、一昨年の10月にその、うん、何でしたっけ、金沢映画祭かなんかで流す、9月でしたっけ、うん、流したっていうので、
うん、
去年のやつに入れていいかなと思ったんですけれど、うんうん、見たの去年ですし、
そうだ、ね、
DVD レンタルも去年ちょっと始まってたみたい
な、ソフト化しないって言ってたのに、うん、普通にソフト化されている、
だから入れていいかなと思って、ここのところで後日談があって、
うん、
トークショーの中でなんかヘルメット狩りの話してたじゃないですか、うんうん、富士宮がなんか本当の名物は不良でどうのこうのっていう話とか、でそれ頭に残ってて、で4月の何日かに大沢優里さんのラジオが最終回だったんですよ。でちょうど休みだったんで聞いてたら、今日は富士宮からお送りしますっていう話してて、
大沢優里さん
が、大沢優里さんが危険だなと思って、
そうだね、
したら街頭インタビューでさかなクンが外に出てますという話して、さかなクンのあの帽子かられるんじゃないかと、
鎖国がかられてしまう、
ヒヤヒヤしながらなんかラジオを聞いたっていうのが、うん、いや、ここのとぼえ
夜だったら絶対やられて
たよ、やられてますよね、
ドンキホーテとかイオンに行ったら。
まあ、そうさ、この話もあるんですけど、まあ、ここのとぼえは本当にすごい良かったなと思って、うん、こんなことができるんだと思って、うん、すごい元気もらったっていうか、
そうだね、まあ、何しろ孤高の遠吠えは俺は新潟でね、新潟映画塾で映画は一人では撮れないってすっごい言われて、ムカついたから一人でずっと作ってたんだ、まあ、役者さんは来たけど撮影監督脚本編集それをね、まあ、結局何の成果も出せなかったんだけど、あの監督が、何監督だっけ、 小林雄貴監督がこうしてねほぼ一人で撮影して演出して撮ったのでこう形にして成果を上げているってことによくぞやってくれたと、そこに俺はとても感動してるんですよ。
しかも あれもすごいですよね、エンディングで何でしたっけ、福山雅治のハロー、
あれねソフトだと違うらしいよ。
あ、そうなんですか、あのハローのインパク
トが、そう、あのすっとぼけた感じがすごいんだよね
すごいんですよね。
そう、
しかもあれをあの音楽の権利を5万で買って、あれですよね、それをなんか何でしたっけコピーバンドで歌わせるっていう、
そう、仕事が上手な人がいたっていう
福山雅治のコピーバンドやってるっていう人に入れてちょうど出会えてっていう話で、すごいなと思って、
ね、素晴らしい映画の奇跡だ。
ハローの歌の会社歌の内容の解釈の仕方でこの曲にしたっていう話、
あ、そうだね、これは先輩に呼び出された歌だ、った、
週末の話の歌だと思いながら聴いてたっていう一応まだポッドキャスト残ってますよね。
そうだね、
ぜひあれ聴いて
み
たいですね。
はい、じゃあ次は何位だ。
8位はスクープ。
お、スクープ。
はい、
第7位いきましょう。
7位はですね、7位ローグワンですね。
あ、ローグワン、
はい、
はい、では6位は、
6位レベナント、蘇る、ね、
レベナント上半期だね。
はい、で5位がスパイ。
あ、スパイ、
はい、はいはいはい。で4位がデッドプール。
あ、デッドプール。
で3位がコップカー。
コップカー、ああシネウィンドウ。
で2位1位がさっきと同じハドソン川の奇跡とドントフリーズ。
ほう、この世界の片隅では入れなかったの。
見てないんですよこの世界の片隅と、あとあれです、君の名はなんか、なんか知らないけど見に行くタイミング逃しちゃって。
あ、そう、明日にでも行ってくればいいじゃない。
あ、行きます。ユナイテッドじゃね、シネウィンドウで今ちょうどやってるんで。
そうだね、
これはぜひ見とかないとと思って、
そんな南くんのベスト10でした、
はい、
ぜひ皆さんもね DVD などでご覧ください、
はい、よろしくお願いします。
ではまた、さよなら。
失礼します。